カイチ。
このコーナーは廿日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半は廿日市市民図書館での平和に関連した行事やその他講演会やワークショップについて廿日市市民図書館館長の児玉英子さん、図書館司書の郷さんに、そして後半は8月26日土曜日の廿日市子ども議会に向けて7月21日金曜日に行った第2回プレ学習会の模様と廿日市子ども議員佐伯中学校3年生辰野光くんと大野東中学校3年生上杉志音さんにインタビューさせていただきました。それではどうぞ。
まずは自己紹介をお願いします。
廿日市市民図書館館長の児玉英子と申します。
同じく廿日市市民図書館図書館司書の郷典子です。よろしくお願いします。
お願いします。
児玉さん、郷さん、今日はよろしくお願いいたします。さあ、毎年8月になると平和について考える時間が多くなります。新聞や報道でも原爆の悲惨さなどを耳にします。この時期図書館でも平和に関連した行事をされると聞きました。どのような内容か教えてもらえますか？
はい、8月9日の長崎原爆の日に親子で聞く戦争と平和のお話、広島の満月の朗読と作者の思いを開催します。第1部は広島の原爆がテーマの幼年童話、広島の満月の朗読です。朗読はストーリーテリングのお話し会で語り手を務めるクリス智子さんです。耳だけでお話を聞くのは初めて、最後まで聞けるか心配というお子さんでも途中に休憩や音楽が入るので安心です。第2部では広島の満月の作者である中澤翔子さんが作品に込めた思いを小学生にも分かりやすくお話しします。広島の満月は広島の原爆がテーマのお話ですが、戦争で人と人が殺し合ったり血が流れたりといったシーンは出てきません。戦争の話は怖い、苦手というお子さんだけでなく、子どもの頃学校で戦争記録映画や戦争の資料を見て怖かったという大人の方にも聞きやすい内容です。親子でご参加いただければと思います。また今回の朗読会に合わせて広島の満月の挿絵原画を展示します。挿絵の作者は多くの絵本や児童書でおなじみの笹目谷由紀さんです。原画の展示は朗読会の会場だけでなく、7月下旬から約1ヶ月間図書館内でも展示しますので、多くの方に作品の世界を耳からも目からも感じていただければと思います。
他にも図書館ではこの夏講演会やワークショップを開催されるそうですね。
廿日市市民図書館では毎年子どもと本の講座を開催していて、これまで絵本作家や子どもの本の編集者の講演会を行ってきました。今年は講師に子どもの本の出版社クインカン書店で編集者として活躍中の田中健一さんをお迎えし、月刊科学の友ができるまで科学の楽しさを伝える編集者のお仕事と題してお話を伺います。日にちは8月27日です。講師の田中さんは現在福音館書店が5から6歳の子ども向けに発行している科学の友という月刊誌の編集を担当されています。この科学の友は2019年に50周年を迎え、月刊誌から絵本になった作品にはみんなうんち、母の話、サンタクロースって本当にいるの、僕ダンゴムシなどがあります。子どもの頃に読んだな、我が子に読み聞かせをしたなと懐かしく思われる方もいらっしゃるかもしれません。田中さんが担当された作品で科学の友2011年3月号の小さな生き物虫がありますが、この作品の原画が7月28日から廿日市美術ギャラリーで開催される高橋清絵本原画展僕ダンゴムシの会場で展示されます。原画展で絵を見て、講演会で編集者のお話を聞いて2倍も3倍も楽しめる企画となっています。また図書館内では7月下旬から9月下旬まで ドキドキワクワクワイワイ科学の友で不思議発見と題して、科学の友の絵本を約300冊集めて展示貸し出しをします。この機会に図書館でもご自宅でも科学の世界を楽しんでみてください。
講演会は大人向けですが、子ども向けの企画についてはどんなものがありますか？
はい、小学生向けの企画が2つあります。1つ目はワークショップの三角で家を作ろうです。新聞紙をくるくると端から丸めて作った棒で三角形を作り、それをいくつか組み合わせて立体的な家を作ります。数人のグループで組み立てて人が入れる大きな家にしたり、ピラミッドのようにしたり、何ができるかは当日のお楽しみです。日にちは8月23日です。参加費は無料ですが申し込みが必要です。申し込みは8月1日からです。2つ目は科学の本のお話し会です。科学の絵本の読み聞かせやミニブックトークを図書館司書が行います。申し込みは不要です。ご家族でどうぞご参加ください。日にちは8月12日と26日です。
市役所の他の所属と連携した展示もあるように聞きましたが、例えばどのような内容で展示されるのですか？
ちょうど今図書館入口近くの企画展示コーナーでは廿日市市野菜の日の展示を行っています。放送をお聞きの皆さんは野菜の日がいつかお分かりですか？廿日市市では毎年8月31日を廿日市市野菜の日として設定し、野菜摂取について啓発をしていこうという取り組みをしています。この展示は健康福祉部健康福祉総務課から図書館でも PR してほしいと依頼があり実施することになりました。野菜の日のチラシの他に図書館にある野菜を使ったレシピ本などを集めて展示をしています。本は貸し出しできますので、興味のある本があれば借りて読んでみてください。
最後に今月の廿日市市民図書館から PR したいものがあればお願いします。
今がちょうど夏休み期間中ですね。長い休みだからできる楽しいこともたくさんあると思います。その一つが読書です。図書館にはいろいろな本がたくさんあります。読書をあまりしないという方も最初はページの少ない本を手に取ってみられるのはどうでしょうか。また本の世界は自分が実際に体験できないことが話の世界で体験できる場所だと思います。景色などを想像しながら読んでみてほしいと思います。次に本の借り方についてです。本を借りたいときは図書館利用カードを持ってきてください。これから図書館利用カードを作りたい人は名前と住所が確認できる健康保険証などを持って、また中学生までのお子さんの場合は保護者の方と一緒に図書館に来てください。その日のうちにカードを作ってお渡しいたします。図書館は誰でも利用できますので、まだ来たことがない方も一度来てみてください。お待ちしています。
今日この時間は廿日市市民図書館館長の児玉英子さん、図書館司書の郷典子さんにお話を伺いました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
自己紹介をお願いします。
佐伯中学校辰野光です。
今日はですね、第2回目のプレ学習会ということで、それぞれ子ども議員さんが質問書をですねあらかじめ作成をして、そして今日はグループに分かれてグループディスカッションを行いました。その質問をね聞いてもらって、そのグループの人から違う子ども議員さんもいれば、そして廿日市市議会議員さんもいらっしゃれば、皆さんから貴重なさまざまなご意見をいただきました。まず辰野君、どんな質問書を作ったんでしょうか？
最近に人がより住んでくれるような質問書を作りました。
うん、なぜその質問を、ね、しようと思ったんでしょうか？
やっぱり最近に人が住んでくれることにより、中学校でもたくさん友達ができると思ったからです。
うん、ね、そしてみんなに、ね、聞いてもらいました。
大気地域の人口増加とともに大気から出ていく人を抑える取り組みについての提案です。質問内容としては、大気地域の人口移住は4年から今年までで推定でマイナス 7.8% と言われています。それを防ぐ対策として、まず空き家を解体して家のリフォーム体験の機会を設けることを提案します。これにより新しく移ってくる人が増えると思います。加えてきれいになるという利点もあります。また最近地域がどのようなところかをより多くの人に知ってもらうために、パンフレットや最近 SNS でアピールしたりしてもらうことをしてもらいたいと思います。最後に最近の街をより安全にしたいと思います。そのためには歩道の整備が必要です。なぜなら最近地域は車の通りが激しい一方で、歩行者のための歩道が狭かったり、場所によっては歩道がないところもあるからです。歩道の整備により事故が出ることが予測され、待機地域がより安全になり人口が増えるのではないかと思います。以上の3つについて待機地域の人口を増やすために提案します。
ありがとうございます。
まあ、そのどこどこのエビデンスというか、どこどこの数字を取ったということを書いた方が、より信頼性があるような形になるんじゃないかなと思いますね。例えば、よく廿日市の広報の裏に書いてますけど、人口のあれがとか、調べたものを書いたら推定でと言われてますじゃなくて、何月何日現在の廿日市広報で、比較するとマイナス 7.8% でしたって言い切った方が、あ、この人調べてるなっていうのが分かりやすいです。
まあ、実際に今日はね、廿日市市議会議員さんと実際に話す機会がありました。普段はないと思うんですけど、どうでした？
やっぱり、とてもいい経験にもなるし、自分の作った質問書を周りでシェアしてわからないところを再度考えるっていうのがとても良かったです。
はい、具体的に実際にどんなご意見をいただきましたでしょうか？
それぞれの観点をこうしたらいいなど、もっと具体的になど、こんなとこも言ったらいいんじゃないとかをたくさんいただいたので、それを生かそうと思います。
本番ね、もう一回第3回のプレ学習会、次はリハーサルもあります。そして本番が8月の26日土曜日ですね。それに向けて意気込みを一言お願いします。
失敗しないように頑張りたいと思います。
はい、まだね、修正する時間がありますので、ぜひ頑張ってください。はい、辰野光くんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、自己紹介をお願いします。
大野東中学校の上杉志音です。
はい、2回目のプレ学習会質問書をね、あらかじめ作成をして皆さんに聞いていただいて、いろんなご意見をいただきました。上杉さんはどんな質問書を作ったんでしょうか？
地域行事に中学生が積極的に参加できるように、廿日市部っていうものを作ってみてはどうかっていうのを提案しました。
なぜその質問をしようと思ったんでしょうか？
私の周りにも、地域行事に参加している人が少ないし、あと自分も行けない機会とかっていうのが多いんで、そういう部活動を作ったら行けるんじゃないかっていうのを考えて考えたからです。
地域行事、例えばどんなものがありますでしょうか？
運動会とか、秋祭り、夏祭りとか、清掃とかが多分主に出てくる行事だと思います。
ね、素晴らしいですね。それをもっとね、参加できるように廿日市部っていうのを、今から作ろうとしてるんですよね。
はい、
はい、で、実際に廿日市議会議員さんね、そこにいらっしゃいますけども、今日話しました。どうでした？
やっぱ子どもから見た視点だけだと足りない部分とかあって、大人の方からもらう意見っていうのはとても自分の中に響くものもあったし、学びになることもあったんで良かったと思います。
具体的にどんなご意見をいただきましたでしょうか？
自分の案に対しての具体例だとか市に対して要求するものをもうちょっと詳しく説明したらいいんじゃないかっていうご意見をいただきました。
はい、そしてね、実際に上杉さんも、まあ、違う子ども議員さんの質問書を聞いてアドバイスというかね、意見を言いました。どうでした、そういうのも。
自分にない考えを聞ける場としてはとても良かったし、自分が意見を言うことでためになることがあるんで、とてもいい場だったと思いました。
はい、まあ、もう一回ね、第3回のプレ学習会はリハーサル、そして8月26日の土曜日は本番の子ども議会です。それに向けて意気込みをお願いします。
本当に緊張するんですけど、もう頑張ってやる気でしかないです。
はい、ということで、大野東中学校の上杉紫音さんでした。どうもありがとうございました。頑張ってください。
ありがとうございます。